青空 FM 第32回目。第32回目はゲストにゆうさんをお迎えしています。ゆうさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速簡単でいいね、自己紹介をお願いします。
はい。お仕事の話で言いますと、もともと SIR としてね、エンジニアをやっていたんですけども、今は、それを辞めまして、人材の会社、まあ、派遣会社ですね。派遣人を派遣する側の会社で、人の育成を、IT の育成をする、仕事をしておりますと。研修の講師をやってたりしておりますというのが、まあ、簡単な自己紹介となっております。
はい。ありがとうございます。まあ、詳しく、プロフィールというか、何やってるのっていうのを聞きたかったら、ゆうさんも、ポッドキャスト、ゆかねラジオっていうのをやられてるんで、あれ、1回目でしたっけ ?1 回目はゆうさん、自己紹介しよっけ
?1 回目はかねさん。
かねさん、はい、2回目の方でしたっけ
?2 回目で、第2回で僕の自己紹介、もう少し詳しくお話ししておりますので、うん、よろしければ、そこまでゆうかねラジオ、ぜひ聞いていただけたら嬉しいです。
配信ページの方にリンクも貼っとくんで。
ありがとうございます。
ぜひぜひ。で、今回その青空 FM、まあ楽しいこと話すポッドキャストなんですけど、テーマとしていただいてたのが、まあ、サッカーということで、
はい。
まあひたすらサッカーの話をしようかなと思うんですけど、
はい。
サッカーをなんか好きになったきっかけとか、まあいつぐらいみたいなところからまず聞いてもいいですか？
はい。明確にありまして、
お
2002年日韓ワールドカップです。
お
そこをきっかけに、変わりましたね。
はいはいはい。はい、
で、もうちょっと言うと、うん、僕は、もともとそれまでは、野球結構好きで、
うんうん、
まあ、単純に父親が、食事の時間とかに野球を見るので、中継で、それで自然とこう野球が自分の生活の中に、こう、見るものとしてあったっていうのがあって、野球結構好きだったんですね。あとは、まあ、球技全般好きなんですけど、漫画で、まあ、スラムダンクが、まあ、漫画で、ほんとジャンプで、週刊誌で連載されてる時からちょうど読んでて、で、まあ、球技全般好きなんで、スラムダンクを見てて、バスケ好きだし、うんうん、で、小学校の時は、その、バスケットボールクラブみたいな、に入ってたりとか、で、あと中学入ると、いわゆるテニプリですね。
お
テニスのおじさんも入ってたんで、友達がテニスやりたいから一緒にやろうよって言われて、テニスやったりとか、で、あとは、まあ、ゲームだったら、まあ、野球好きだったんで、
うん、
実況パワフルプロ野球とかやってて、うんうん、そこら辺の球技全般好きで、野球とかも、まあ、高校の時は軟式野球同好会に入ったりとかして好きだったんですけど、たまたま僕が高校3年生の時ですね、2002年日韓ワールドカップがありますということで、うんとまあ、僕がよく、高校の時に仲良くしてた友達のグループ、4、5人のグループがあるんですけど、その中の何人かが、まあ、サッカーが好きで、で、まあ、日韓ワールドカップで日本でやるんで、うん、すげえこう盛り上がってたんですよ。
うん、
いや、こうこうこうでって言って。で、ああ、そうなんだって話聞いてて、サッカーどうのこうの話聞いてたんですけど、たまたま、僕の当時実家に住んでる時に、自分の実家がケーブルテレビに入っていて、
うん、
で、たまたま、週末の深夜に、ケーブルテレビで、そのヨーロッパのサッカーがやってたんですね。
うん、
で、そこで、なんかこういうのとかやってたんだよねって話とかを、その友達にしたら、いや、それはきっとこのチームだよとか、で、そこで、こういろんな、こう、この選手がこうでこうでとか、このチームはどうでこうでっていうのを、まあ、その友達同士が盛り上がってるのを、まあ、僕も聞いてたし、で、そういうもんなんだ、ふーんっていう中で、いろんな、こう、このチームがいいんだよとか、いろんな、こう、アピールを受けて、いう中で、その友達が好きだったチームがあって、で、それが、スペインの、バルセロナって街を拠点にしている FC バルセロナってチームがありまして、でそこのチームがすごく好きで、こうこうこうなんだよ、楽しく聞いていくうちに、あ、そうなんだって興味を持ち始めて、で、たまたまその週末、試合がやってる時間帯に、見てみたら、ユニフォームがかっこいいっていう、僕の印象は。赤と青の縦縞なんですけども、それがユニフォームかっこいいなって思って、そこが、その FC バルサっていうチームも、知ったっていうのがきっかけ。うん、で、まあ、そこから、もう本当に、日韓ワールドカップが終わった後からは、その FC バルセロナっていうチームが好きになって、そこからもう、かれこれ、何年ですかね。もう15年以上ですかね。経ちますかね。
お
はい、17年ぐらいですかになりますかね。はい。
へぇー、なるほど。多分、その、ゆうさんと僕って、多分、ゆうさんの方が少し年上だと思うんですけど、世代が結構似通ってると思っていて、はい、その、野球と、バスケと、あとテニスって、今、サッカー以外いくつか出てきたんですけど、ちょうど90年代って、J リーグが 発足したのは多分それぐらいで、はい、僕も結構記憶あるんですけど、そのブーム、J リーグブームみたいな、うん、そのサッカーが始まって、当時だと、ベルディと
か、ありましたね、
フロンターレなかったかな。
フロンターレまだなかったかな。ベルディ、川崎
そうですね。とか、あともうちょっと全然チーム名出てこないですけど。
名古屋グランパス8。
ああ、そう、グランパスありましたね。うん、そう、な感じで、いくつかそのチームがある。まあ最初にできたチームがあって、みたいのを結構覚えていて、なんかその流れで行くと、そのサッカーにも興味、子供の頃持たなかったのかなっていうのがちょっと気になったんですけど。
それで言うと、うん、なんとなくそのサッカーの話をしていたし、その J リーグのニュースが始まったよっていうのも、うんうん、なんとなく記憶としては覚えているんだけど、
うん、
興味はそこまで持ってなかったっていうのは、多分、身近になかった、興味を持ってる人がいなかったんですよ。
なるほど。
その触れる機会がなかったっていうのが、ニュースで見るぐらい。
うんうんうん。
で、一方、その、野球とかだと、毎晩、夕食の時間に父親が中継ビル。うんうんうん、まあ僕、東京の人間なんで、
うん、
巨人なんですけど、巨人の試合を見る。自然とこれを見ていくから、親しみを持っていく。で、漫画も、いつも読んでた週刊誌の中に、スラムダンクがあって、面白いからバスケに興味を持つとか。
うんうん
うん。そういう、この日常的に触れる機会が多かったっていうのが、あって、サッカーは触れる機会がなかった。たまたまなかったっていうのがあったんですよね。で、それが日韓ワールドカップの時に、初めてその、いつもつるんでる友達がサッカー好きだったってことを、その時知って、それまで知らなかったんですよ。最初の1年、2年では、高校の1年、2年の時知らなくて、その高3の時に、日韓ワールドカップをがこう近づいてくると、まあ、世間でもこうニュースで出てくるじゃないですか。
うんうん、
その時になって、いや実はこうこうこうでみたいな話を知ってて、そうなのみたいな。で、いや、この国はね、みたいな話を聞いて、うん、あ、そうなんだって話で、いろいろ会話してる中で、興味を持っていったっていうのが大きいですね。
なるほど。やっぱ、周りに好きな人がいるっていうのは結構でかいですよね。
でかいですね。影響、まあ僕自身がそうなんですけど、
うん、
影響受けやすいんで。
ああ。
影響受けやすいんで。
はい、で、日韓ワールドカップの時はなんか試合見に行ったりとかしたんですか？
いや、してないです。ただ、日韓ワールドカップの時に、
うん、
まあ日本がこのね、決勝トーナメントに、
うんうん、
進出したってことで、まあ、その対戦相手がトルコ。
うん。
だったんですけども、その時に、たまたま、高校の近くに、トルコ料理屋さんがありまして、その期間中、わざわざ店の前にこう国旗を、トルコの国旗を、うんうん、大きなの、飾ってたんですけど、トルコ料理屋さんがあって、で、その日本の、その試合が終わった後とかに、
うん
うん、いや、ちょっとあそこ、飯食べに行こうぜ、みたいな話で盛り上がったっていうのはありますけど、実際試合を見に行ったとかは全然ないです、
ね。
ただ学校でその日本戦をみんなで見ようみたいなので、
う
ん、授業の終わった後に、ちょっとこう、教室開放してくれて、みんなで観戦するっていうのはあったりしました、
ね。へー、すごい。
はい。
僕2002年って、中学生だったのかなだったと思うんですけど、なんかそういうのは全然なかったですね。
僕は今でも覚えてるのが、まあ、高校3年だったんで、
うんうん、
受験の、
ああ、確かに。
ということで、担任の先生から、日本が負けたから、もう受験勉強集中できるなって言われて、そうですかって言うと、僕は、まあ、そうだなと思ったんですけど、うん、僕の友達は、
うん、
いや、僕は日本応援してないんで、これからが本番ですって断ったっていうのを、エピソードを覚えてますね。
なんか、別にサッカーの結果に関係なく、
うん、
勉強するような、なんか、なんだろう、ファシリテートというか、モチベーションを出してほしい。
そうですね。
ありますね。
うん。まあ、なんかちょっと、お祭り感もありましたよね。
まあまあ、確かに確かに、
うん。
そうですよね。ワールドカップ、多分その前、数年前とかが、多分ドーハの悲劇とかって
感じだ
ったんですよね。
4年前、ね。
ぐらいは。
98年、フランスワールドカップですね。
なんていうんですか、
ドーハその前か。
その前でしたっけ？
3年前、出場できなかった時なんで。
世間の話題に上り始めたらなんかその時ぐらいかな、みたいなのは、うんうん、ありますよね。
そうですね。初出場、98年のフランスワールドカップの時は、
うんうんう
ん、なんとなく覚えてるんですよ。テレビでやってて、中継とかニュースをちょろっと見た記憶があって、で、なんか、アルゼンチンに 0-1 で負けて、
うんうん、
なんか接戦だったみたいな感じの報道があったりとか、あとはなんかワールドカップでの日本代表の初ゴール。
うん、ああ、はいはいはい。
ゴン中山が決めたぞみたいな。のニュースとかはなんとなく覚えてるんですよ。ただそこの期間だけで本当に、ワールドカップの時だけ興味を持って見てたっていうだけで、
うんうん、
そこの後はもう全然 興味を持ってなかったんですけど、まあ、日韓ワールドカップの時はそうではなくて、もうその後もそのサッカーっていうものに興味を持ち続けたっていうのがありますね。
なるほど。まあ、それで、日韓が、まあ、きっかけとしてあって、ケーブルテレビで、バルセロナですよね、を見て、まあ、ファンになったって話なんですけど、まあ、サッカーは特にその、世界のリーグを含めると、めちゃめちゃいっぱいチームあるじゃないですか。なんか、その中で、そのバルセロナが、まあ、見て好きになったっていうのがあるんですけど、なんとなく、そういう、いっぱいあるものって、じゃあ他のチームはどうなんだろうとか、例えば、バルセロナとちょっとライバルっぽいチームの調べていったら、まあ、なんかいろんなチームが好きになったり気になったりとかってありそうな感じがするんですけど、それでもなんかバルセロナがいいなって思ったとか思っている理由ってなんかあるんですか？
そうですね。まあ、ありまして、僕の中で、一つの国、その中で、当然まあ、日本だったら J リーグっていうこのサッカーの、やり方があって、で、まあ、スペインだったら、スペインの、まあ、リーガ・エスパニョーラって、まあ、今表記の仕方変わりまして、ラリーガって言い方するんですけども、っていうのがありますと。で、それがヨーロッパの各国にあって、で、その中で、その国の中で応援するのは、なんとなくこの1チームにしようみたいな、僕の中のマイルールがあって、スペインではこのチームを応援するみたいな、イタリアではこのチームを応援したいとか、イングランドではこのチームを応援したいみたいなのが、こう出てきて、で、見ていく中で、やっぱ、単純に見てて面白いチームが好きっていうのが あって、で、きっかけは本当様々なんですよ。そもそも試合を見るためのきっかけとして、ユニフォームがかっこいいみたいなことは結構あって、僕の中で。ユニフォームかっこいいから、ちょっと試合見てみようかなって言って、見てみると、まあ、面白かったとか、あとは、なんか、ワールドカップで出てた選手が所属してるチームだ、あ、ちょっと見てみようかな、みたいな、とか、っていうので、きっかけがあって、見てみる。あとは友達が、この試合面白いよとか、このチームはどうのこうのっていうので、あ、そうなんだ、じゃあ俺も見てみようかなって言って見てみるっていうので、ちょっとずつ見出して、で、いろいろ見ていくんですけど、まあ、バルセロナが好きっていうのはもう変わらなくて、僕の中では。で、それは、当時はおそらく、そこまで意識はしてなかったんですけど、まあ、今となってはちょっと後付け感は少しあるんですが、クラブ、クラブチーム、バルセロナってクラブチームが掲げている、まあ、コンセプト、まあ、哲学があるんですけど、まあ、それが僕の中ではすごくかっこいいなっていうふうに思えて、で、それが、まあ、スペクタクルって言い方をスペイン語ではしたんですけども、で、そのボールを、持って、自分のチームがボールを持って、パスを回して、で、まあ、華麗に美しくゴールを決めていくというサッカーが僕は面白いと思って、で、それが楽しいと思えて、だからそういうのが好きっていう。っていうので、ずっとバルセロナを応援してましたし、そういう思考性を持ったサッカーをする他のチームは結構好きなんですよ。別の国とかのチームでも、そういうサッカーをするチームはやっぱ好きだし。だし、同じスペインの中でも、まあ、敵ではあるんだけども、そういった、攻撃的なサッカーをするチームはやっぱり好きだったりとかするので、やっぱそういうのは一つ指標としてあるのかなと思いましたね。で、あと、そのバルセロナが好きっていう気持ちがこう強まっていったところとしては、国内で言うと、バルセロナの情報ってめちゃめちゃいっぱいあるんですよ。
そう
ね、いっぱいあるっていうのは、実はこれ他に僕もちゃんと調べてないんですけど、多分なと思うんですけど、バルセロナのファンサイトがあるんですね。
はいはいはい。
ブラウグラーナっていう名前のサイトが、ホームページがありまして、で、このホームページが、ほぼ毎日バルセロナに関するニュースを発信してるんですよ。で、現地の、スペインの、記事、新聞のスポーツ紙とかの内容がこうこうこうでとか、インタビューのことでこうこうこうでとか、試合結果がこうでこうでとか、そのニュースの話とか、本当にいろんな、ニュースを、ほぼ毎日発信してるんですよ。それが、僕が当時見始めてから、現在でもそうなんですね。
すごいですね、
は
い。
をやってるんですよ。で、そこまでやってるサイトが、じゃあ他のクラブであるかって言ったら、僕は見たことがないですよ。
なるほど。
で、なので、日本でバルサファンって言ったら、みんなそのサイト見てるみたいな、ぐらいの認識なんですよ。で、これたまたまなんですけど、そのブラウグラーナっていうサイトの、管理人の方が、カタカナで、ユーって書くユーさんって書くんですけど、たまたまなんですけど。
なるほど。
はい。っていう方が、運営してまして、で、 その方が本当にほぼ毎日更新するので、うん、ほぼ毎日それをサイトチェックして、情報収集して、みたいな。
うん、
で、こう、ずっとそれがあるので、もう、情報は常にあるっていう。
うん、
日々毎日手に入るので、うん、途切れない
ん
ですよね。
うん、
気持ちが途切れないし、みたいな。常にこう、情報をキャッチアップしてるから、で、間に試合を見てとか、っていうのもあるんで、本当にこう、気持ちが途切れないっていうのがやっぱ大きいかなっていうのがあって。で、そのサイトは本当にもう大きくて。
うん、
で、まあ、管理者の方はツイッターとかやってるんですけど、うん、まあ、この間、サイトを運営して20年経ちましたので、うん、ありがとうございましたって言ってまして、僕もそれリプライで、十何年収まってますって話を送ってたんですけど、いや、本当に、そのサイトのおかげかなと思って、そのサイトがあるから、バルセロナっていうチームがより好きになってったし、まあ、今でも好きでいられる、うん、まあ、理由の一つかなっていうのは思いますね。
なんかその、好きになった時に、やっぱり、どれだけそれに触れていられるかとか、うん、情報を知れるかっていうのはすごい大事だと思っていて、
うんうん、
結構、昔のアーティストとかで、最近あんまり新譜というか、新曲がないアーティストとか、まあ、他の音楽以外でも何でもいいんですけど、やっぱ継続的に何かをやっている、その本人たちがやっているのもそうだし、ファンがそういう活動をしているっていうのもすごい大事ですよね。
うん。いや、ほんと大事ですね。うん。で、あと、その僕の中で、まあ、それもあって、どんどんこう、話が広がっていったのあるんですけど、うん、初めて、日本に、バルセロナの公式ショップが出たのが、ちょっと、ね、いつか覚えてないんですけど、僕は大学の時だったと思うんで、多分2000、まあ、2年以降ですよね。
うんうんうん、
4年とか5年ぐらいだと思うんですけど、その時に、日本と、バルセロナとの窓口をしてくれた方がいらっしゃるんですね。
はいはいはい。
浜田充さんって方がいらっしゃるんですけども、うん、その方が、まあ、オーナーをしている、スペイン料理のレストランっていうのが渋谷にありまして、
ほう、
まあ、店長さん別にいるんですけど、
うん、
でちょっとこの店今、ちょっと前潰れてしまって、なくなってしまったんですけど、そのお店が、実はその、本当に、バルセロナ大好きっていう、うん、お店でして、店内はバルセロナのグッズがいっぱい置いてあったりとか、
うん、
で、テレビモニターがあって、常に試合が流れてるとか、
うん、
あとはなんかこう、大事な大きなイベントとか、大きな試合があるときには、スクリーン出して、みんなで観戦会やるとか、
うん、
っていうのをやって、まあ、東京に住んでると、ちょっとした聖地みたいな感じになってて、で、そういうのもあって、このファンが集まる場所みたいな、
うん
っていうのがあったりして、その絵を経由で知り合った人とかもいたりとか、うん。で、そういうのを、まあ、まあそういう交流がある中で、どんどん知り合いが増えていくとか、で、よりこう強い気持ちが、どんどんこう高まっていくっていうのは、あったかなっていうのは思いますね。うん。
試合観戦とかで、特にそういうスポーツバー的なところに行ったりすると、やっぱその結果、試合の結果とか一喜一憂したりとか、その、一体感とかお祭り感みたいなあるから、そういうのにこう触れられると、いやめちゃめちゃ楽しいし、テンション上がりますよね。
上がりますね。僕、まあ、実際試合観戦に行くのって結構、うん、難しいなと思うのが、
ヨーロッパですもんね。
ヨーロッパは時差があって、
あ、はいはいはい、
で、スペインの場合は、だいたい日本と7時間くらいあるんです
ね。ああ、はいはいはい。
まあ、サマータイムがあるとまた1時間ずれるんですけど、
うん、
なので、まあ、向こうで、スペインでいうゴールデンタイム、そうサッカーをやるゴールデンタイムが日本だと朝方の3時とか4時とかなんですよ。2時とか。そうすると、いや、その時間帯に見るの難しくて、土曜の深夜とか日曜の深夜、日曜の早朝、月曜の早朝なので、いや、そのタイミングで見るって結構しんどいぞっていうのがあるので、だいたいこうオンラインが多いんですけど、そうすると、ただ試合を見るだけだと一人で見るんですけど、僕が今は最近見てないですけども、一時、まあ、ニコニコ生放送とかで、
うんうんうん、
そのサッカーの中継を見ながらみんなでこうコメントで、
うんうんうん、
まあ、実況というか、感想を言い合うとかっていうのがあって、まあ、そこで同じファンが集まって、試合を見ながら、
うんうん
うん、コメントしながら、どうのこうのと喋ったりとか、っていうのも結構楽しくて、うん、で、それがたまに大きなイベントがあると、じゃあみんなでオフ会がてら、観戦会やろうよみたいなのとかもやったりとかしてましたね。してました。なんか遠方からこう人が集まってきて、うんうん、東京でじゃあちょっとやるぞって。
へー、楽しそう。
はい、やってましたね。その時はちょっと僕はなんか、たまたまその、東北に住んでる人がいて、で、関西に住んでる人がいて、で、東京が僕だったんで、じゃあ東京で試合があるんで、
うん、
じゃあ東京はじゃあ ゆうさん、幹事やってくださいって言って、お店用意しとくね、みたいな感じで、セッティングとかしたりして、
やって
まし
たね。
うん、
いやー、すごい。なんか、コミュニティのつながりがすごいですね。
そうですね。やっぱなんかそういうのが、そのコミュニティがあるので、
うん、
やっぱそこに集まって、うん、で、同じ気持ちをこう共有し合えるっていうのが、すごくいいなっていうのは思いましたし、今はちょっとニコ生はあんまり見てないんですけども、
うん、
ただあの、ツイッターの方では、まだ交流はあるので、
うん、
ツイッターで、まあ、試合の時になると、
うん、
そのタイムラインが、それなる、その色になってくっていう。僕も、普段ツイッターあまり更新してないんですけど、
うん、
試合の時は結構やってるんですよ。
うんうんうん、
なので、だから早朝なんで、多分見てない人が多いと思うんで。本当に。週末、土曜、日曜とかの、うんうん、本当に月曜の朝4時とか、普通に僕見てたりするんで、
うん、
そこだけ僕がめっちゃツイートしてるとか、あとはミッドウィークにも、火曜とか水曜とか、
はい、
深夜とかにもあったりするので、まあ、そこも時々見てたりとかはしてますね。
なるほど。バルセロナで、まあ、今いる選手でも、昔いた選手でもいいんですけど、この選手が好きみたいなのもやっぱりあるんですか？
あります。
お、
僕一番好きなのは、
うん、
イニエスタっていう選手でして。
ああ、名前を聞いても
らって。はい。ちょっと前に、日本に来まして、
うん、おはい、
ビッセル神戸に今、在籍しておりますね。
なるほど。
はい。で、イニエスタっていう選手は、本当に僕一番大好きな選手で、
うん、
僕がその日韓ワールドカップ以降に、
うん、
まあ、バルセロナ好きになったんですけど、その時に、実はトップチームデビューしたっていう表現をするんですけど、要はですね、バルセロナっていうクラブチームは、
うん、
まあ本当にバルセロナっていうチームがあるんですけど、これはいわゆるその、俗称で A チームっていう時に、
うん、
その、まあ、二軍的なポジションで、
うんうんうん、
B チームっていうのがあるんですね。で、それから下がですね、
うん、
実はその、下部組織って言い方をしてるんですけども、うんうん、まあ、向こうの言葉でカンテラって言い方するんですが、うん、要はスクールみたいな、日本で言うと、
ジュニアユース
的な、そうそうそう、
はいはい、
年齢ごとに、
うんうんうん、
こう分かれていて階層がっていうのがあるんですね。で、そのイニエスタって選手はそこをこう、途中から入ってきて、
うん、
で徐々にこう、上に上がってきて、
うん、
で、B チームからトップチームにデビューする。A チームデビューするっていうのがありまして、それが、ちょうどその日韓ワールドカップ終わった後の年にありまして、
うん、
で、たまたま、トップチームにデビューしたんですけども、うん、その時に僕も見ていて、トップチームデビューする時を。うん、で、かつ、僕と、同い年なんですよ。
おぉ
同い年で、誕生日が近かったんですね。
へ、
僕は5月19日生まれなんですけど、そのイニエスタ5月11日生まれで、
お
なんかちょっと親近感が湧いて、で、かつ、上手かったんですね。
はい、はい、
うん。小柄なんですけど、めちゃめちゃボールの扱いが上手くて、で、あ、すげえ上手いな、みたいな。っていう選手が出てきたぞということで、ずっと興味を持って見ていて、で、そのままずっとバルセロナ一筋で活躍して、
うんうん、
で、昨シーズン、退団しますってことで、今盛大なセレモニーを行って退団をして、じゃあどこに行くのかなと思ったら、日本に来るぞって言って、まさかって感じがありますけども、今神戸に、うん、所属しているっていうので、
はぁ、
いう選手ですね。イニエスタ本当に一番好きです。
どういうタイプの選手なんですか？
そうですね、一言で言うとちょっと伝わりにくいんですけど、
うん、
フットボール的に頭がいいですね。賢いっていうのがあったりします。そう、戦局を見極めたりとか、
はいはい、
どういうふうに動いたらいいかっていうのがよくわかってる。まあ、かつ、そのボールのさばきがうまい。
ああ、なるほど、
うん。
結構じゃあ、テクニックがある。
そうですね。なので、その、まあ、パスも当然うまいんですけども、
うんうん、
ボールを取られないっていうのがすごくて、まあ、相手のディフェンダーからこうプレッシャーとしても、うんうん、なかなかボールを失わないっていうのがすごくうまいし、まあ、かつ、その、まあ、たまたまですけど、
うん、
当時、その、本当に黄金、聞いても言い方しますけども、時、
う、
代、
ん、
には、今も在籍している、リオデメッシっていう選手、
うんうん、
それから、今のカタールで、つい先日現役に退しましたけども、
うん、
シャベルナンデスって選手が、
うんうん、
3人が、バルセロナ下部組織から上がってきた、
うんうん、
いや、まあ、自分のクラブで育てた選手が、
はいはい、
3人が、活躍している時があったんですけども、その時とかは、その3人のコンビネーションとかが非常に面白くて、
うん、
本当に見てて、いや、なんでそんな上手いんだろうみたいな、いうぐらいのプレーを見てて、本当に惹かれてましたね。うん。なんでそのパス出せるんだろうみたいな。
あ
みたいな。うん。
結構じゃあ、その、 足元というか、うん、テクニックもあってボールをキープしつつ周りも見れて、
はい、
結構いいパスを出したりとか、
はい、
そういう感じ。
そうですね。なので、まあ、ゴール数はそんな多くはないんですけども、うんうんうん、あのやっぱそこら辺 の, そあのチームのその流れを攻撃を組み立てていくのか、うんうんうんうん、そこら辺はやっぱ上手い選手だったかなというふうに思ってますね。
ポジション的にはボランチとかあのあたりなんですか？
一個前ですかね。まあ、今のバルセロナだと、まあ、インサイドハーフとかね、出したりしますけども、はいはいはい、まあ、ボランチ、中盤、そこよりか一個前のポジション。あとは、まあ、まあ、監督によって使い方違ったんですけど、ウィング的なポジションやってる時もありました。で、その時はもっと、ペナルティエリアに近いところで、ドリブルで、敵をかわしていく。でも、そのスピードとかではなくて、こうテクニックで、こう、ゆっくりなんだけども、テクニックでかわしていくみたいな、いうドリブルがすごいなっていうのは、よく思ってましたね。
なんかその、ずっと追いかけていってというか、今まで見ていた中で、なんかすごい印象に残ってるプレーとか、なんかあったりするんですか？
ありますね。イニエスタで言うと、うん、もうあの、まあ、ファンの中では、もう、有名なんですけども、うん、ちょっと何年のやつか、僕もちょっと今、うろ覚え出てこないんですけど、うん、あのチャンピオンズリーグっていう、
はいはいはい、
まあ、ヨーロッパの、まあ、通常あの、国の中で戦うんですけど、うんうん、ヨーロッパの、各国の今強いチームたちが、
うんうんうん、
国を越えて戦う、うん、ヨーロッパの、一番を決めようよっていう、うん、大会が毎年あるんですけども、うん、そのチャンピオンズリーグの、あれは準決勝だったかな、イングランド の,、
はい、
あのチェルシーっていうチームと対戦した時に、まあ、あの、まあ、準決勝とかだと、ホームとアウェイ、お互いのチーム の,、うん、あのホームグラウンドで1試合ずつやるっていう、まあ、ホームアンドアウェイっていう形式で試合をするんですけども、まあ、その2試合の結果でどっちが勝つかって決めるんですけども、うん、その時に、もう本当にギリギリの後半ロスタイムぐらい の,、
うんうん、
あのタイミングに最後、あ、このままだと負ける、
うん、
でもあと1点決めれば逆に勝てるみたいな、
うんうん、
時に、イニエスタが決めたシュートっていうのがあって、
お
それがめちゃめちゃ感動的で、
お
はい、で普段イニエスタ選手は、うん、あの人格者で本当に、
うんうん、
あのイエローカード自体もそんなもらわないんですけども、
うんうん、
あすごく過激的な発言もしないし、
うんうん、
普通に人として素晴らしいっていう人なんですけど、うんうん、あのなのでゴールとか決めても、まあ、喜びはするんですけど、
うんうん、
ユニフォームを脱ぐとかもしないんですよ。
はいはいはい、
今ってあのユニフォームを脱ぐとイエローカードもらうんで、
あ、そうなん
です
ね、
あの昔はもらわなかったんですけど、
へー、
あの今もらうんでダメなんですけど、その時はあのめっちゃユニフォームを脱いで振り回して叫んでいて、で、その姿がすごい印象的で、めっちゃ感動したなっていうのは、当時リアルタイムで見てたので、いやーすげえなっていうのは、あのシーン本当に覚えてますね。その瞬間、その、わーっていう感じの気持ちがすごく覚えてるっていうのがありますね。
いや、それでもその瞬間を切り取って見ても多分、感動すると思うんですけど、やっぱそこまで追いかけてきた、積み上げてきたものみたいなやっぱあるじゃないですか。
あります。
毎年チャンピオンリーグってやってるとは思うんですけど、とはいえ、その時々の、なんていうんですかね、ドラマとか流れとかがやっぱあるんで、うん、その流れでそうなる、シュート決めるって本人もめちゃめちゃ喜んでるっていう、うん、それがすごいなんか、いいっすね。
そうですね。やっぱそのストーリーがあるっていうのが、やっぱ、よりこう感情を、まあ、刺激するっていうのはあるのかなと思っていて、うんうんうん、で、その、本当にその、ただ、その試合だけ見ても、
うん、
やっぱ、わかんない人が見たら、わかんないので、
うんうん、
なんでそんなに喜んでんのみたいな、なんでそんな盛り上がってんのってなっちゃうんですけど、やっぱそこに至るまでのストーリーがやっぱあるので、怪我をしたりとか、苦労したりとか、
うん、
それがあった上でその結果がついてくると、やっぱそのストーリーに、やっぱこう、感情刺激されるのかなっていうのはありますね。
なるほど。なんか、その、バルセロナ、に限らず、今まで見てきた中で他にこの選手が好きとかっていうのはあったりするんですか？
そうですね。ちょっと先にバルセロナの話を少しだけしちゃうと、
うんはいはい、
あのバルセロナの中でも、うんそのまあ、イニエスタは僕がとても好きな選手ではあるのは間違いないんですけども、
うん
うん、そのサッカーが面白いとかすごいとかと思う中で、一つ、僕の中ですごくきっかけになった選手っていうのが、
うん、
バルセロナに来たロナウジーニョっていう選手がいまして、
はいはい、
ブラジル代表の、はいはい、それこそ日韓ワールドカップ後に移籍してきたんですけども、うん、あのその選手がやっぱ僕の中でも一つ影響が大きくて、
うん
本当にですねいつも笑顔で、
うん、
でトリッキーなプレーとかを結構するんですよ、
うんうんうん、
で面白いプレーをするでなんかこう見せるプレーっていうんですかね、うんうんうん、見ていておーみたいなこうただのワンプレイなんですけど、見てて、 おうみたいな感じの、こう、プレイをしてくれるっていうのが、ロナウジーノって選手で、まあ、よく僕らロニーって呼んでるんですけども、うん、ロニーは本当に楽しそうにサッカーをするっていうのがあって、で、プレイも本当に魅力的で、で、実際、大事なゴールも決めるし、いろんなアシストもするし、とか、で、そういうその、何ですかね、まあ、ブラジル全体はそうではないですけども、うん、その、ブラジル的な、その、ノリがあって、
はいはい、
すごくこう、楽しい、サッカーって楽しい、ファンタスティックだっていうのを感じさせてくれる選手がいたっていうのがあって、そこは結構大きかったかなと思うんですね。で、たまたまその時に僕がバーセロナっていうチームに注目していたっていうのと、ロナウジーノ選手が来たっていうタイミングがたまたまあってたので、より一層僕の中では、あ、面白いなっていう思いが強くなったっていうのはあると思います。で、あとは、まあ、他の国とかチームとかで言いますと、まあ、海外で言うと、イングランド。まあ、サッカーの場合、イギリスではなくて、イングランドってなってまして、分かれてるんですけど、
アイルランドとか。
あ、そうですね。はい。はい、別に分かれてまして、なので、イングランドって言い方をするんですけども、うん、イングランドで、アーセナルってチーム
があり
まして、そこは、結構面白いサッカーをするぞってことで、好きでしたね。で、僕の友達が、そのチームに、アーセナルっていうチームに所属している、
うん、
オランダ代表のベルカンプっていう選手が好きでして、
はいはいはい、
でこのベルカンプっていう選手が、まとめた、うまいんですよ。足元めっちゃうまいんですよ。
なるほど。
はい。で、ベルカンプがすげえうまいっていうのもあって、アーセナルの試合も結構見てましたし、で見ていく中で、そこに所属している、フランス代表の、まあ、当時ですけども、フランス代表の、アンリーっていう、ティエリー・アンリーって選手のことも結構好きになって、で、まあ、いずれアンリーは、アーセナルからバーセロナに来るんですけど、はい、来た時は、すげえ、来たぞみたいな感じで感動したんですけど、僕的には。っていうのがあったりとか、あとは、イタリアで言うと、
うん、
AC ミランが僕好きでして、で、まあ、それもきっかけは、ユニフォームかっこいいなんですけど、赤と黒の縦縞みたいな、かっこいいなんですけど、当時 AC ミランが結構好きで、で、そこに所属する選手で言うと、シェフチェンコっていう、ウクライナかな、
はい、
代表の選手がいて、なんか、あいつめっちゃ点取るよ、みたいな感じの、すごいじゃんっていうんで、よく見てたりとか、はしってました。あとはピルロっていう選手がいまして、で、ピルロは、本当に、中盤の底の選手なんですけど、
うん、
本当に、司令塔的なポジションで、本当に上手いっていう選手でしたね。はい。あと、たまたまですけど、ピルロは僕と誕生日が同じって、5月19日だったっていうの後で知りましたけど。
おー、はい、誕生日近い選手多いですね。
そうなんですよ。たまたまなんですけど、それは。で、ですかね。なんで、ちょっと今は、ちょっと AC ミラー、ちょっと落ち気味なんですけど、はい。まあ、ホンダ・ケイスケが、
一緒に
行きましたけど、
はいはい
はい、あの時はちょっとこう、チームとして落ち気味な時期だったのもあって、まあなかなかね、いい結果にならなかったのかな、とのもあるんですけど、僕が見てたのは本当にこう、今落ちる前のピークの時期を見てたので、非常に楽しかったな、面白かったな、っていうのはありましたね。あとは、最近はドイツとかフランスとかも、ちょっと意識をして、情報とか、ニュースとか見てたりするんですけど、当時は、やっぱその3つですかね。スペインとイングランドとイタリア、まあ、セリアですよね、うん。の3つぐらいですかね、をよく見てましたね。大学の時とかだと、毎週末に試合があるので、
うんはいはい、
イングランドだと大体日本時間で言うと夜10時とか、12時とかに、
うん
22時とか24時とか、
はいはいはい、
あの辺りに試合があるんですけど、でそこで、まあ、2試合見て、で、その後にスペインの試合があったから、そこからもう1回見て、みたいな。っていうので、毎週末、土日で、リアルタイムで5、6試合見てたっていうのが、毎週やってた、見てましたね、僕は。っていうのはありましたね。
なるほどなぁ。なんかその、お話聞いてて、ちょっと気になったのが、その、ユウさんから見たサッカーの魅力っていうのと、あとはその、今はあんまりサッカーに興味がないんだけど、まあそういう人に向けて、こういうところが面白いとか、こういう見方があるよみたいな、その、ある種相反するというか、話をちょっと聞きたいなと思って、まあ最初にユウさんから見たサッカーの魅力、多分今までのお話の中にもちょいちょい関わるというか、片鱗があったと思うんですけど、まとめてユウさんから見たサッカーの魅力ってなんだっていうのを答えるとしたらどんな感じになるんですかね。
そうですね。サッカーの魅力、そうですね。今、 で、まあ、いろいろあった中で、僕の中で、まとめると、なんでしょうね。綺麗な一言にまとまらないかもしれないんですけども、うん、あの、サッカーって、足を使うので、
うん、
当然なんか手ほどうまくプレイできないんですね、と。
はいはいはい、
でその、うまくプレイできない中で、いかにうまくプレイをして、点を取っていくか、うん、あのっていうのが、まあ、まず面白いっていうのと、
うん、
その点を取ることが、あの、多くないんですね。
うんうん、
プレイ、あの、ゲーム性として。あまり点がたくさん入らない。
はいはい。確かに確かに。
なので、1点の重みが大きいっていうのがあるので、うん、その、決まった時の喜び方がとても大きいっていうのがあって、うん、そういうのが、その感情がこう、ぐわって上がるっていう、
うん、
点決まった時のこの、やったーって気持ちが上がるっていうのが、すごく僕の中では面白い。
うん、
喜びやすいっていうのが、うん、あるのかなっていうのが僕の中では思う。出ます、
うん、
でその一緒に喜そのこの瞬間みんなでわーって喜べる。でそれまでは、まあどういう風にその試合が動いていくのかなっていうのをこう見ながら待ってるんだけど、いざその瞬間こう待ちわびているっていうのが、
うんうん
うん、まあ、結構面白いのかなっていうのを僕としては思ってます、
うん、
であとはそうですね、やっぱ、まあ、さっきもちょっと言ったんですけど、
うん、
ストーリー大事かなと思ってて、
はいはいはい、
野球で言うと、甲子園好きな人とか結構いるじゃないですか。
はいはいはい、
プロ野球あんま興味ないけど、甲子園好きとか。
うんうんうん、
で、僕、甲子園が、あの、別に、特にそんな好きとも嫌いでも特にそんなないんですけど、
うん、
甲子園って、その学生が、要は学生生活を、やりながらも、野球を頑張って練習していて、うん、で、今その場にいるっていう、そこのストーリーが甲子園ってすごい面白いと思っていて、
うん。
うん、で、それがあるから甲子園って、しかもあの、ちょっと未熟なプレイも多い。
うん、うん。
なので、この波乱が起きやすいとかもいろいろあると思うんですけど、そういったそのストーリーがあると、その甲子園っていう試合の一つの試合が、よりこう魅力的に感じるっていうのがあると思うんですけど、そのストーリーが、を知った上で、やっぱ見た方が面白いかなと思うんですね。なので、おすすめは、あの、詳しい人を隣に置いて、解説受けながら見るのが一番いいかなと思ってるんですけど、僕は。あの、これは、あの、サッカーに限らず、野球に限らずなんですけど、なんかそういうふうに、その、ただ見るだけじゃなくて、その魅力、この、結局やってるのは人なんで、この選手はこういうエピソードがあって、みたいな、で、このチームはこういう背景があって、とか、で、ここに至るまでこんな流れがあって、で、そのバックグラウンドが分かると、より魅力的に感じるかなと思うんですね。で、それは後付けでも構わないと思うんですけど、
うんうんうん、
だそのうちの一つに、そのきっかけと一つに、もう面白いと思えるような、何かがあればいいと思うんですよね。例えば、その、ゴールが決まって面白いも当然あるだろうし、
うん、
ゴール決まってないんですけど、ある選手がこんなプレーをしたから面白いと思ったってもあるだろうし、うんうんうん、全然関係ないけど、たまたま自分なんか好きな何か別のものとサッカーが紐づいて面白いと思ったでもいいと思うんですね。うんうんうん、なんか何でもいいんですけど、なんかきっかけがあってサッカーに紐づくようなことがあったら、
うん、
なんか見てもらえたら面白いんじゃないかなとかいうのは僕としては思いますし、やっぱその感情が動くっていうのが魅力かなとは思いますね。うん。
なるほど。やっぱその背景が結構大事というか、文脈背景があってお話があったのは本当に、さっきの話、イニエスタとかメッシが、下部組織から上がってきてトップデビューするとか、あとはそのチームの方針だったりとか考え方みたいのが、やっぱそれぞれのチームがあって、カラーみたいのがあってっていうのが分かってみると、またやっぱり一試合一試合同じその時間ボールを追いかけてゴールを決めるっていう流れは変わらないけど、やっぱり見えるもの、見方って全然変わってきますよね。
違いますね。
うん、
はい。特にあの、バルセロナっていうチームは、うん、やっぱこう歴史が、スペインの歴史を見ていくと、今度面白くて、う
ん、
あの、まあ、スペインの中でも、バルセロナっていう街は、あのまあ、地中海より、まあ、海沿いのところにあるチームなんですけど、スペインの首都はマドリード。
うん、
スペインというこのイベリア半島の中心ぐらいにある、うんうん、とこは、まあ、マドリードとか、まあ、首都なんですけど、マドリードを中心とする、まあ、ホームタウンにするチームが、まあ、レアル・マドリードってチームなんですけど、うん、はいはい、まあ、ライバルですね、直接の。
うんうん、
まあ、こことの対戦が、こう、めちゃめちゃ盛り上がるんですけど、
うんうんうん、
まあ、クラシコって呼ばれてるんですけども、で、これが、その、なぜ盛り上がるのかっていうのが、うん、この歴史的背景があると。
ああ、はい、はい、はい。
その昔、首都の、 まあ、将軍であった、ブランコっていう方の、うん、まあ、ブランコ政権っていうのがありまして、
うん、
で、そこで、カタルーニャっていう、県ですね、いわゆる州があるんですけども、まあ、そこが、こう、迫害を受けていたと。
うん、
で、スペイン、今はまあスペイン語なんですけど、全体は、カタルーニャっていう、まあ、バルセロナの地域は、
うん、
カタルーニャ語っていうのがあるんですね。
はいはいはい、
専用言葉があるんですね。スペイン語とはまたちょっと違うんですけど、うん、そのカタルーニャ語っていうのを喋、っていたと。ただ、この、まあ、全部がスペインで統一されるときに、
うん、
カタルーニャ語喋るなよと、スペイン語で統一するぞってことで、こう、迫害を受けてたと。ただ、実は、街中ではスペイン語喋るんだけども、バルセロナのホームスタジアムがある、
うんうん、
カンプノーっていうスタジアムなんですけども、その中ではカタルーニャ語喋ってもいいっていうのがあったんですね。なので、地元民は、そこだとカタルーニャ語、自分たちの言葉を喋れるから、
うん、
そこに行って自分たちのチームを応援するんですよ。うん、で、そこには、まあ、まあ、本来は良くないのかもしれませんけども、その政治的な、
うんうん、
弾圧されたから、そこで鬱憤を晴らすみたいな、その、そういう思いも入って、かなりこう、熱が入るっていうのが、ちょっとこう、過激なとこもありますけども、気持ちが入ってくるっていうのがあるんですね。それがま、今でも続いているので、うんうんうん、やっぱその二つのチーム、リアルマドリードとバルセロナっていうチームは、戦うときには、すごい盛り上がりますよね。うん。だし、その、地元のそのスポーツ新聞とかもありますけども、
うんうんうん、
そこもやっぱちょっとこう偏った報道とかをよくするので、そういうのもまあ見てて、
うんうん、
まあ面白いのかなっていうのはありますね。うん、
なんかそういう歴史的な関わりがあるっていうのを知ると、さっきゆうさんがおっしゃってたように、自分が興味あるところからサッカーのチームだったり、まあそのメンバー、選手に対して興味を持つっていうのは本当にありそうですね。歴史好きでそういう流れとか、あとなんか、その、社会学とかじゃないですけど、そういった部分に興味ある人だったら全然、なんだ、興味惹かれる感じありますね。
そうなんですよね。まあこれも後からは知ったものであるんですけど、ただそういうの知っていくと、よりこう、気持ちがこう強くなっていくというか、なんか、だからもっと好きになるなとか、だからもっと応援したくなるなとか、そういうのが出てくるのかなって思いますね。
なんかその、ギュウさんの今魅力をガツッと語ってもらったんですけど、それを踏まえて、今、あんまりサッカーに興味がないとか、まあその、なんだろう、ファンじゃない人におすすめをするとしたら、どういう部分が魅力だったりとか、まあどういう勧め方をします？
切り口は何でもいいと思うんですよ、
うん。
それこそ、いや、あの選手めっちゃイケメンじゃんって言って見始める人がいてもいいと思うんですよ。は
いはいはい、あると思いますね、
うん、それね。僕全然いいと思ってて、何かしら一個興味を見つけて、
うん、
それをきっかけに、一回やっぱ試合見た方がいいかなと思うし、
うんうんうん、はいはいはい。
それこそ僕はユニフォームかっこいいみたいなとこから入ってたりとかするんで、だし、なんかあの選手のイケメンだからとかでもいいし、なんかなんでもいいんですけども、で、見てみる。で、まあ、もっと言えば、やっぱ、実際観戦してみる。そのスタジアムで観戦してみるっていうのは、やっぱすごくその雰囲気を味わうものとしては最高かなとは思うんですね。まあ、とはいえなかなか簡単ではないので、まあ、まずはテレビでも構わないし、あとは、まあ、近くにね、サッカー好きがいれば、その人を巻き込んで、多分、教えてって言われたら、興味あるのかってなって、多分いろいろ情報くれると思うんで
、
いいと思うんですけど、あとはいないんであれば、J リーグとかであれば、
うん、
地元のチームとか、
うんうん、
もしあれば、そういったところだと、この地元特有の、この空気感とか、ありますので、応援するムードが、その街自体にあるっていうのがあったりしますので、うんうん、まあそういったところから、なんか、ちょっと見てみようかなとか、
うんうん、
もしあれば、いいのかなとか思いますね。やっぱ僕はあまり J リーグ見てないので、正直あまり詳しくないんですけど、やっぱちゃんとその街でやってると、その街のあらゆるところに、
うんうんうん、
どこどこクラブのその旗が掲げてあったりとか、
うんうん、
お店入っても、なんかここで、いついつとかサイン会やりますみたいな、こう、
はいはい、
ポップみたいなのがあったりとか、至るところにあるんですよ、
うんうんうん。
やっぱそういうのって興味ないと、素通りしちゃうと思うんです、スルーしちゃうと思うんで、うんうん、なんかこう、何でもいいと思うんですよね。いや、入り口は、
うんうん。
なんか、たまたまちょっとサッカーに繋がってるんだっていうのが分かったら、そこから、ちょっとこう、一歩踏み込むのが大事かなと思うし、
うんうんうん、
逆にサッカー好きだよって人からしたら、そういうのにちょっと興味を持った人がいたら、
うん、
そういうのをこう、一歩手招きしてあげるような、サポートができ、してあげられると、よりこう、まあ、ファンの人口も増えるだろうし、
うんうん、
それはまあ、長い目で見ると、サッカーの、まあ盛り上がりにも つながっていくだろうし、いろんな意味で楽しくなっていくんじゃないかなっていうのがあるので、うん、多分僕のこの話を聞いて、
うん、
なんかちょっとでもなんか面白そうだなと思ったら、
うん、
誰かに聞いてみるといいし、うんうん、なんか相談、なんか実際どうやって見れるんですかって聞いてみるとかでもいいし、うんうんうん、今だと、ね、ダゾーンとかでね、オンラインで大体見れるんで、
はいはいはい、はい。
で、あれだとアーカイブとかもあるんで、うんうん、リアルタイムじゃなくても見れるっていう。後からでも見れるので、まあ、ああいうのなんか使ってみるとかでもいいし、なんか YouTube でもね、なんかハイライト動画とかあったりするので、
うん、
なんかそういうの一回見てみるとか、
うんうんうん、
あとは、なんかそういうのでも全然いいかなと思うんですよね。何かきっかけをぜひ見つけてほしいかなと。で、逆に、いや、そこまでじゃないかなってなれば別に無理はしなくていいかなと思うんで、うんうん、はい。まあ、何かしらなんか紐づいてたら、そっからちょっとこう、サッカーにつなげてもらえると面白いかなっていうのは思いますね。うんう
ん、なんかそのサッカー試合を見る上で、その、まあ、ボール手を使わずに蹴って、ボールをゴールに入れるっていうのは大体の人はわかると思うんですけど、うん、例えばオフサイドとか、
うん、
あとは、まあ、戦術的なところみたいなところって、
うん、
ちょっとその、初めて見る人だったり初心者の人って結構敷居が高いと思うんですよ。
うんうん、
なんかそのあたりって、その、なくてもいいものなのか、まあ、ここだけは最低限分かっといた方が、より楽しめるものがあるのかっていうのはなんか、ポイントとかあったりします、
ね、いや、ほんと全然分かんなかったら、うん、気にしなくていいと思うんですよね。
ああ、やっぱそうなん
ですね。ボールがなんかあっち行ったりこっち行ったりしてるんで、うんうんうん、わーわーっていうのを見てるだけでも、全然僕はいいと思うんですよ。
うん。
うん、ただその当然ゲームの中で審判の人がいて、うん、こう笛が吹いてこうプレーが止まる瞬間があるんですけど、
はいはい、
なんで止まったの、なんで今ダメなの、うん、っていうのがやっぱ理解できるとよりこう、
うん、
楽しみ方が深くなってくると思うので、まあ、入り口としてはただ見てるだけでもいいと思うんですよ僕は、
うん、
ただそれがより楽しむためには知っておいた方が知ってる方がより楽しめるって感じですかね、
うんうん
うん、で知らなくても僕はいいと思うんですよ、
うんうん
うん、なので単純にそのボールが動いてるのを見て、うん、なんか観客がわーって叫んでる。テレビで見たら、中継の人とか、うん、実況の人とか、解説の人が、なんかこう、盛り上がって、声を荒げて、喋ってるって聞いて、あ、なんか今盛り上がる瞬間なんだみたいな。一緒に体験するっていう。それだけでも十分だと思うんですよね。
うん、
うちの母親がですね、別に全然サッカーとか詳しくないんですけど、
うん、
まあ僕は好きなので、うん、テレビ、実家にいる時によくテレビ見てたんですけど、全然よく分かってないんですよ。サッカーのこととか、
うん。
ルールもよく分かってないんですけど、やっぱその、シュートして、ゴール近くをこうボールが通り過ぎると、
うん、
こう、はぁみたいな感じでこう声上げて、叫ぶんですよね、うん。ちょっと反応するんですよね。そういうレベルでいいかなと思うんですよね。
うん、
いや今の欲しかったね、みたいな話をして、そうだね、みたいな話で、なんとなくこう、面白そうだったなとか、うん、面白かったなって思えるだけでも十分かなと思ってて。うん、で、そっから、まあ、その先まで、ルールとかまで興味を持つかどうかはまあ個人差はありますけども、
うん、
知りたくなった時に、まあ、聞く人がいるとか、
うんうん、
教えてあげられる人がそばにいるっていう環境がもしあれば、なお良いかなと思いますけど、
うん、
本当、何も知らなくても別にいいと思うんですよね、本当に。逆にその、なんかいろいろ先入観ありきて見ちゃうと、それによっちゃう可能性もあるので、はいはい、まずは単純にやっぱ楽しく思えるっていうところが大事かなと思ってて。で勝ち負けも大事ですけど、うん、やっぱ楽しいと思うのが大事かなと思うので、やっぱそこが大事かなっていうのは思いますね。はい。
なるほど。じゃあ、そんなに気構えずというか、
うん、
なんか、行くならいろいろルール調べてとか、
うん、
ポイント掴んでみたいなっていうよりも、うん、もっとフランクに、なんか、結構僕のイメージだと野球場に行くって感じだとあんま野球に興味がなくても野球場でビールを飲むのは結構楽しいみたいなあるじゃないですか、
はいは
い
は
い
はい、
なんかサッカーもそういうのはあるんですかね。
あ、あります、あります。
あ、そうなんですね。
はい、やっぱサッカーのそのスタジアムも、
うんうん、
やっぱその観客席の裏側はやっぱいろんな飲食店があるんで、
うん、
そこを楽しんでもいいだろうし、
うん、
とあとはその、まあ、野球と違うのは、
うん、
時間決まってるんで。
ああ、確かに。そっか。今45分半とかでしたっけ、
はい、なんで、まあ、まあ、2時間ぐらいで大体、
はいはいはい、
1試合分終わるので、まあ、そこが、まあ、分かりやすいとこかなと思いますね。その集中して2時間ってなるので。
うんうん、
あと、まあ、これはまあ、向き不向きもありますけど、
うん、
野球の場合って、
うん、
まあ、合間合間にちょっとこう、目を離してもいい瞬間がある。
ああ、はい。
その、
はい、
まあ、ピッチャーが、準備してる時間、バッターが準備してる時間とか。
こう、攻守の入れ替えとかあります
ね。ありますので、あるんですけど、サッカーは途切れないっていうので、
うんうんうん、
45分間はちょっとこう、集中して見ないといけないっていうのが、 あるので、ちょっとそこが、まあ、人によってもしかしたら得意ではない方もいらっしゃるかもしれないし、その見てて疲れるとかね、あるかもしれないんですけど、あの、別にそれを見続けなきゃいけないってこともないので、あの、まあ、自分のタイミングで、あの、まあ、疲れたらやれてもいいだろうし、なんか休憩入れてもいいだろうと思うので、なんかそう、なんかこうじゃなきゃいけないってのないはずなので、好きな楽しみ方を楽しんでもらうのもいいのかなと思いますね。
結構じゃあその、ラフな感じで、それこそ、あの、あんまり周りに目をかけるような騒ぎ方は良くないと思うんですけど、そのスタジアムっていう場所でビールを飲むみたいな感じで行って、まあそのサッカーの様子を、つまみにしながら、まあ盛り上がるみたいな、その、いう感じでも全然いい
って
感
じ。全然いいと思いますね。スペインとかだと、有名なのは、あの、ピーナッツじゃないですね。ひまわりの種
を食
べるっていうのが結構メジャーで、
はいはい、
で、よくこう食べて、で、あの、もう中身だけもぐして、あの、殻をペッて出すっていうのがあって、試合が終わると、あの、観客席とかが汚いっていう。まあ、有名なんですけど、なんか、まあ、それがいいかどうかは別として、なんかそれぐらい感覚でもういけるだろうし、まあ、日本は日本でね、あの、雰囲気はまた違いますけども、まあ、そういう楽しみ方もあるかなと思いますね。あとはその、スタジアム、まあ野球もそうかもしれませんけど、やっぱその、観戦する場所によって、雰囲気違うと思うので、サッカーの場合だと、ゴール裏っていうのは、結構熱狂的なファンが多いんですね。なので、ゴール裏だと、ちょっとこう、すげえ、サポーターがこう、歌ってるとか、旗持ったりとかしてやってるってい
う
のはあるんですけど、もうちょっと離れたような、まあ、メインスタンド、バックスタンドとか、あと斜め側のスタンドの、まあ、上の方とか行くと、そうでもないので、まあ、落ち着いて見えるかなっていうのは、ありますね。
なるほど。じゃあ、本当に、この青空 FM でも、ちょっと前に野球会っていうのがあって、まあ、青野さんって方が3時間弱ぐらいひたすら野球の会話をするって話をやったんですけど、その時も結構、僕はあんま野球を見に行くぐらいの、その興味とかはあんまないんですけど、野球場でなんかビールを飲みに行くのはいいよね、みたいな話をしたことがあって、なんでなんかそれはそれで、サッカーも同じで、そのスタジアムに、あんまり興味がない人でも、そのビール飲みたさみたいなのと、その、ある種お祭りですよね。その場の、その、なんだろう、ホットドッグとか唐揚げとか多分いろいろあると思うんで、食べながらビール飲みながら、まあ、サッカーに詳しいユーさんみたいな方がいて、ちょっと解説をしてもらいながらみたいなのは本当に楽しそうだし、あ、いいなって思う人結構いると思うんですよね。
そうですね。野球とかだと、やっぱこう、点が結構入るので、盛り上がるシーンとか、あとはそのホームランとか分かりやすくこう、みんなでこう盛り上がれるシーンがあると思うんですけど、サッカーはやっぱそれが回数が少ないので、
うん、
1回分の喜びがちょっと大きいっていうのはありますね。で、その当然パフォーマンスとかも当然あるので、はいはいはい、ゴールパフォーマンスとかも、まあ、そういうのもやっぱ一つ楽しみとして見に行ってもらえたら面白いのかなってい
う
のは、
うん、
なんでみんなが盛り上がってるんで一緒に盛り上がるとか、あとはその会場でウェーブするとか、あったりするんで、
はいはい
はい、なんかそういうのももし楽しめてもらえたら、いいかなと思いますね。
なるほど。まあ、あと二つぐらい聞きたいことがあってですね。
はい。
どうしようかな。先に、そうですね。先に、さっき甲子園の話が、ま、出て、まあ、高校野球みたいな話があったと思うんですけど、高校サッカーっていうのもあるじゃないですか。あっちはあまり興味がない感じですか？天皇杯もありますよね。
ありますね。
はい。
で、高校サッカーは、
うん、
僕今は全然見ないですね。昔、本当に僕がそうさっき言った週5、6試合見てるような時は、高校サッカーもちょっとだけ見てました。で、そこの、本当に準決勝とか決勝ぐらい だけなんですけど、といっても。見て、そこでの選手が活躍して、でそのまま、要は J リーグの方に入ってくるっていう時に、起きたかって感じでこう見てたり、で、その選手が日本代表に出るとか、選出されるとか、あるいはその海外で行くっていうのを見てて、お、あの高校生が今やこんなにいな感じだと、ちょっとこう追っていってる時はありましたけど、高校サッカー見ないですね。
ああ、そうなんですね。
で、別に高校サッカーに限らないんですけど、僕今ほとんど日本の試合見てなくて、J リーグは見てないし、日本代表の試合すらほぼ見てないんですね。
ああ、そうなんですね。
っていうのも、僕常にバルセロナの試合ばっか見てるんですけど、 そこばっか見てるせいで、うん、そこ基準で頭ができちゃってるんですよ。
ああ、なるほど。
で、たまに、久しぶりにですね、日本代表試合見たことがあったんですけど、めっちゃつまんなく思えて、
うんうんうん、
なんかボールの回し方とかも、
はいはいはい、
パスのスピードとか、めっちゃ遅くないみたいなのとかを見てて、その、技術の、まあ、プロに相手に未熟さって言い方もなんですけど、
うん、
僕が見ているそのバルセロナっていう基準で見ちゃってるので、
うん、
そこ基準で見ると、すごくその、プレイがこう雑に見えて、でスピード感も遅いし、で結論から言うとつまんなく見えちゃうんですよ。
なるほど。
日本代表の試合とかを見たときに、途中で寝ちゃったりとか、普通にあって、いや、これダメだな、みたいな、うん。面白いと思えないな、ってなって、ただ試合を見るだけだと、やっぱちょっと僕には難しいなと思ったんですね。でもこれ多分ワールドカップになると見れるんですよ。う
ん、ああ、なるほど。
日本代表の試合は。
はいはいはい。
なぜかっていうと、そこには公式戦であるっていうのと、うん、日本代表としての、まあ、国を代表してチームを知って出てるっていうその思いが乗っかってくるので、うん、そこに入ると僕は熱が入るんで見れるんですよ、うん、日本代表の試合は。ただ、普段やってる、今時期的にそのかキリンチャレンジカップとか、
はいはいはい、
なんとかありますけど、そういうのは、そう、親善試合とか、だと、
うん、
正直見ててもつまんなくて、
うん、
見れないですね。逆に、この後、コパアメリカっていう、
うん、
ブラジル、南米の方で、
はいはい、
チームが参戦する、南米とか中南米の方のチームが参加するような大会があるんですけども、
うん、
まあ、そこに日本代表が招待されて参加するので、
で
ね、6月に、まあ、当然優勝チームには、公式戦なので、それは、うん、優勝カップとか渡されるんですけども、うんうん、そういった試合があるので、それは、本当ガチなので、
うんうんうん、
ちょっと面白そうだなと思ってはいるんですけど、やっぱそれ以外の試合だと、
う
ん、やっぱなかなか僕は日本の試合はもう見るのが厳しいなっていうか、そういう目線になってしまったっていうのがあって、楽しめなくなってしまったなっていうのは、まあ、自分の中でなんか自然とできてしまいましたね。
結構その、まあ、世界ランクみたいなのもあるんで、その、ランクの差みたいな、やっぱり、技術の差みたいな、まあ、あると思うんですけど、うん、それ以上にその、バルセロナとか、歴史があったりとか、背景とかバックボーンが強いチームのプレーをずっと見てると、その、日本代表みたいに、まあ、ある種寄せ集めって言うとちょっと言葉が悪いんですけど、普段やってないところに集まってきて、日本のためにっていう感じでやると、やっぱりその、監督とか、その時の選手とかによって、その、なんていうんですかね、目指すサッカーのベクトルがやっぱ違うっていうのはあるのかなとちょっと思っていて、まあその点バルセロナはずっとその方向性でやっぱりやってて、そういうチームでやってるんで、なんかそこがやっぱり好きっていうのがあると、ちょっと他がその上手い下手っていうよりも自分に合わないっていうのは、なんか話聞いててありそうだなっていうのは思いますね。
ありますね。はい。実際もそれもありますし、
うん、
逆にその J リーグとか普段見てる人からすると、
うんうんうん、
自分の、例えば、自分の街の、
はいはいはい、
タウンのチームの選手が代表に選出された、
うんうんうん、
で日本代表戦っているって見ると、
はいはいはい、
こう自分たちの街の応援してる選手が、
うんうんうん、
日本代表まで行ったぞみたいな、そこで戦ってるぞって見ると、結構ストーリーがあるので、
うんうんうん、
すごい面白いと思うんですよ、これは。本当に。だから逆に僕は今、本当に J リーグとか見てないので、
うん、
本当にその、スポット的に代表で集まったって、その試合だけを見るみたいな、なってしまっていると、やっぱちょっと、ストーリーを知らないので、面白みに欠けてしまうっていうのは確かにあるのかなと思って、なので面白く見るためには、その事前の情報、例えば代表に誰が選出されるのかとか、なぜ選出されたのかとか、この選手は普段、クラブチームでどんなことをしているのかとか、そういうのを知っておくと、やっぱもう少し楽しめるのかなっていうのは思いますね。
うん、まあ、その、ある種きっかけがやっぱないっていうのはあり、
うん、
そうですよね。その、よっぽどずっといろいろサッカーが、本当にサッカーが、なんだろう、サッカー教みたいな感じで、
うんうん、
サッカーと何ですけど、まあ、何でも見るみたいな感じだと、うん、多分そういうきっかけをいろいろ得られると思うんですけど、うん、まあ言うて我々も社会人なんで、なかなか 100% ずっとそれにばっかってわけにもいかないんで、まあそういうきっかけがあるなしっていうのはありそうですね。
ちょっと前に、
うん、
話題になったんですけど、
はいはい、
もう小柳ルミ子さんって
方。あ、はい。名前聞いたことある。
はい。
はい、
もうだいぶいいおばさまなんですけども、
はいはいはい、
あの方めちゃめちゃサッカー見てるんですよ。
はいはいはい、
で、 バルセロナファンなんですね。
はいはい、
で、J リーグとかも結構見てまして、
うん、
異常なぐらい見てるんですよ。
うんうんうん、
で、自分でなんかノートとか書き留めて、なんかやってるので、すげえコアなファンなんですね。
はいはいはい、
でも、僕も知らなかったんですけど、うん、小柳由美子さんのサッカーがなんで繋がるのかって全然分からなかったんですけど、
お確かに
話聞くと、ガチ勢で本当に、
はいはい、
サッカーの解説のサポートみたいな感じで、うん、ゲストとか出てきたりとかするぐらい、すげえ詳しいんですよ。で、そういう人とかもテレビに出ると、なぜ好きなのかって熱く語ったりとかしてて、やっぱ語るのは、ストーリーを語るんですね。うん。で、彼女が好きなのが、バルセロナのメッシーっていう選手が、大好きなんですってこう言ってるんですけど、ストーリーを語るんですね。で、それは、彼は幼少の頃は、病気持ちで、
うんうん、
いや、成長が止まってしまうっていうのがあって、うんうん、なので、それを、サッカーとしてセンスをすごくあったんだけど、
うん、
その治療費がかかるってことで、バルセロナは、その治療費も払うから、ぜひうちに来てくれということで、うん、アルゼンチンからバルセロナに家族ごと、うん、で家族の仕事もと職業、仕事もサポートするからということで、うん、バルセロナに来てもらって、で、でお金も払いながら、うん、で練習してもらいながらっていうのをやってて、でどうのこうのとこうエピソードがあるので、うん、子供の方が、
うん、
そうやっぱそこら辺を語るんですよ。なぜ好きなのかとか、あとはこんなエピソードがあるんだよねっていうので、その、うん、フィールド以外のところでプライベートでこんなことやってるんだよねとか、
うん、
結婚した奥さんが幼馴染の人でみたいな、
うん、
あんなに有名人なのにみたいなはい、幼馴染と結婚したんだよねみたいな話とかして、そういったこうエピソードを語っていく、やっぱそのストーリーを語っていくんですよね。なので、なんかそう、まあ、今、たまたまパッと思いついたのが、小柳ルミクさんの話だったんですけど、はい、他にもあるはずなんですよ、
うん。
いろんな人がいて、いろんな人がサッカー好きでとか、まあ、で普段自分が好きな、タレントでもいいし、うん、まあ、何でもいいんですけども、友人でも何でもいいんですけど、実は結構サッカー好きだったとか、
あ、はいはいはい、
あるかもしれないので、うん、なんかそういうのも、やっぱ、自分が興味を持って聞かないと、
うんうん、
情報として出てこなかったりとか、
うん、
あとは、ポロッと言ってたんだけど、自分が興味なかったんで、聞き流していたとか
、
あると思うので、なんかそういうのも、まあ、これを聞いてもらったのを機に、ちょっとこう、アンテナを少し張ってもらうと、
うんうんうん、
なんかもうちょっとこう、楽しさ、サッカーの楽しさに触れる機会が増えるのかもしれないかなっていうのは思いますね。う
ん
う
ん、なんかその、ストーリーに注目するって、まあ多分サッカーに限った話じゃないんですけど、ストーリーに注目するっていうのは結構いい観点というか、意外とその、サッカー、を見たときに、サッカーとしてしか見てなくて、うん、そこの裏にある背景とかストーリーを感じるとより楽しめるっていう風な感じ方、考え方をしてないって人、多分僕も含めて多いと思うんで、なんかそれはすごい今話を聞いてて、ああ、いい観点だなっていうのは思いましたね。
そうです。僕の場合やっぱそこが強いですね。
うん、
逆にその別にそれが全てではないので、
うん、
当然技術的に戦術的にこうこうこうでっていうのがやっぱ好きな人もいるし、うん、実際それで深掘りしていくと、その視点のまた別の面白さもあるので、
うんうんうん、
それはそれで面白いと思うんですけど、僕の場合は別にサッカー経験者でもないので、
うん、
正直詳しいところはあまりわからないっていうのがあるんですけど、うん、ただそのストーリーは僕の中では引きつける要素としては、うん、とても強いかなっていうのはありますね。感じてます。
いやー、素晴らしい話をありがとうございます。
あ、いえいえ。
で、まあ最後にちょっと聞きたいことがもう一個だけあって、まあ今あんまりサッカーやってないってところにも関わるんですけど、やっぱサッカー好きだと実際サッカーやらないですか？あるいはフットサルとかってよくやられてる方いるんですけど、やらないですかっていうのはそうやって最後に聞きたいですけど。
はい、ですね。まあ、結論から言うと、うん、まあ、全然やんないんですけど、
はい、
まあたまたま、
うん、
たまたまっていうか、まあ、運動が得意ではないっていうのがあるんで。
ああ、そうなんですね。なんか、運動部っぽいことやられてたっぽいんで、あれ
の好きな、体を動かすのは好きなんですよ。
うん、
なので、球技全般も結構好きで、
うん、
大学とかも、単位保守体体育の授業とかすげえいっぱい取ってたんですよ。バレーボールやったり、バスケやったり、ソフトボールやったり、フットサルやったりとか、いろいろやってるんですけど、いかんせん上手くないんですね。
なるほど。
いかんせん上手くないのと、体力あんまなくて、僕、子供の頃、喘息持ちで、あんま運動できなくて、で、それもあって、部活とか、中学とかもそうなんですけど、うん、部活ちゃんと入ってないんですよ。
うんうんうん、
なので、できたらやりたかったんですけど、実際うまくできなくて、体力続かないと面白くないんですね。やっぱ辛くて。で、そういうのもあって、やっぱ、なかなかできないっていうのがあったり、
うんうん、
で、社会人になって、一時ちょっとフットサルとかも、
うん、
なんか本当にガチじゃなくて、お遊び感覚でやり始めたこともあったんですけど、 やっぱ社会人になってからやるって結構大変で、なかなかこう人が集まんなかったりとか、あとはその、実際やっていくんですけど、うまくない自分に苛立つんですよ。
ああ、そうかそうか。さっきのバルセロナと日本代表じゃないけど。
そう、うまくできない自分にすごくこう、苛立つのがあって、不満があって、いや、なんかなっていうのは。なんか その空間とか一緒にやってる空間は楽しいんですけど、うまくない自分がすごくなんか嫌で、
うん、
いやでも今更練習とかそんなできないしなみたいな、
あ、
うん、っていうのがあるんで、やっぱそこがあってなかなかうまく、うん、やる機会は少ないですね、っていうのはありますね。別にやること自体は嫌いではないですし、やってもいいかなと思うんですけど、うまくないなっていうのがやっぱあるし、まあ、その場楽しいで終われればそれはそれで十分満足があるんですけど、なんでしょうね、本当にがっつりはできないなっていう っていうのはありますね。まあでも前にこのような話した時にフットサルとかで、まあ、やってる人がいれば一緒にやりたいなっていうのはあるんですけど、いやちょっとガチ勢の中に混ざるのは厳しいんでちょそこだけはちょっとご勘弁ですねって感じですね。本当に気軽にできるんだったらやりたいって感じですね。はい、
いや本当になんかちょっと集まって、なんだろう、軽くミニゲーム的なことやって、まあ、飲みっかみたいな、そういう感じの。いや、
それぐらいの、本当に、それぐらいのノリだったら全然、行きますっていう感じなんですけど。いや、ほんと、まあ、やるとね、実際、なんか、まあ、ゲームになるので、
ああ、まあまあまあ、まあ、
ちょっと、頑張りたいってのあるんですけど、体が追いつかないっていう、現実を知ってしまって、自分にショックを受けるっていうのが
。まあ、やらないとね、結局、劣っていく一方
なんで。いや、そうなんですよね。
わかる。
いやだから僕も、学生時代、もっと早く知りたかったんだよな。もっと早く出会いたかったっていうのはありますね。
確かにそうですよね。やってる人は本当子供の頃からずっとやってますもんね。
いや、そうなんですよ。
うん、
昔やってましたとかね、
うんうんうん、
あればなんか基本的なその技術が、うんうん、足の技術があれば多少衰えたとしてもある程度はできるので、うんうん、できることがあるたくさんあるので面白いと思うんですよ、
うん、
ただそう今本当にゼロからやるとできることが少ないので、
あ、
楽しむのは大変なんですよね、
うんうん
うん、だからそこが、やっぱ一つの壁になってしまってる。でかつその肉体使うもんなので、
うんうんうん、
時間をかける必要がやっぱあったりとかするので、うんうん、なかなかこう今すぐレベルアップすることが難しいっていうのがあったりしてっていうのもありますね。
じゃあなんか一緒にこれから始めてやってくれる人募集みたいな。
それだったら全然ちょっと運動不足がてら、うん、運動不足を解消するがてら一緒にです
ね。重要あると思うんですよね。まあできたらいいかな。フットサルサッカーに限った話じゃないかもしれないですけど、まあまあでもなかなかやる機会やっぱないじゃないですか。っていうのはその、ジョギングとかマラソンとか、あとはなんかジムに行くとかだと別に一人でできるじゃないですか。うん、でも、サッカーとか野球とかも大体球技ってメンバーがいるじゃないですか。
うん、
まあその中でフットサルだと、まあ、二人二人、四人だとちょっとあれなんで、三三六ぐらいでも全然楽しめると思うんで、うん、意外とそのメンバーというか人数が少なくても、まああとハーフコートでやるみたいな、多分できると思うんで、なんかそういう面で集まりやすいみたいなあると思うんで、なんかそういうところで楽しめそうっていうのはちょっとありますよね。
そうですね。うん、そういうのも、まあ本当に機会があれば全然やってみたいなとは思ってはいますけどね。
なるほど。という感じで、だいぶいい時間になってきて僕が聞きたいことも聞いたんですが、
はい。
なんか全体通してこれだけは言っておきたいみたいな、あります?
ああ、そうですね。まあ、バルサはいいぞ。どこっすかね。
なるほど。なんか、その、愛が、バルセロナに対する愛をなんか、伝えられるようななんか、まあ、さっきのサイトもそうですけど、うん、なんか動画とか、なんかリンクがあれば、じゃあ後で
。あ、わかりました。
貼り付けておきますか。
いや、でもなんか、自分でもびっくりしてるのが、
うん。
いや日韓ワールドカップが終わった、
はいはいはい、
2002年から今に至るまで、
うん、
こうずっと好きでいられてるっていうのが、
はいはい、
自分でも驚きで熱が衰えてないっていうことに自分自身びっくりしてて、
うんうん、
例えばその音楽とかで言うと、
うん、
僕も今ほとんど J-POP 聴かないんです
よ、はいはい、
まあ、音楽自体そんな聴いてないのもあるんですけど、で昔、
うん、
10代の頃僕グレイがすごく好きで、
はいはい、
ファンクラブ入ってたんですよ、
うん、
5年間だけ、
うんうん、
でその その時はすごく熱高かったんですけど、そっから、一時からちょっとこう離れてしまって、うん、で、まあ、別に今でもまあ、好きは好きなんですけど、うん、熱が続いてないっていうのがあるんですね。ただその、バルサロナの場合は、今でもこう熱が続いてるっていうことに、僕自身びっくりをしていて、うん、いつまで続くんだろうなっていうのは、思ってるんですね。で、なので、もう、まさかこんなに自分が魅力的に感じるものがあったとはっていうのは、一つこう発見もあるんですけど、
うん、
まあ、なんかそういうのが、別にサッカーじゃなくてもいいんですけど、うん、なんかきっと身になるんじゃないかなと思ってて、うん、なんかそういうの見つけられたらいいかなっていうのは思いますね。まあ、それは人によってはスポーツじゃないかもしれないし、
うんうん
うんうん、何かわかんないですけども、なんかこう、ここまで情熱的に気持ちずっと持っていられるんだなっていうのが、見つけられたらすげえいいなっていう気はしますね。
うん、なんかその、日韓ワールドカップとか、あとその、ユウさんの、その、高校3年生の時の友達が、実はサッカー好きでみたいな。ある種偶然だったりとか、その、外的要因って言うとあれですけど、外から来たものみたいなのがあるんで、やっぱそういうきっかけって、まあ、あるいは縁って言ってもいいかもしれないですけど、どこに転がってるかわかんないんで、やっぱり外に出るとか、いろんな人と話をするとか、まあ、家にいても、なんか普段行かないような、インターネットで言うと普段行かないようなところに、まあ、サイトを覗いてみるとか動画見てみるとか、なんか知らない、そのツイッターとかフェイスブックでも知らないコミュニティとかフォロワーさんの、まあ、投稿ちょっと見てみるとかっていうことをやると何がきっかけで何にハマるかってやっぱわかんないじゃないですか、
うん。
で、その年齢関係ないと思っていて、それにハマるきっかけって結構年を取ってからもそれにハマって、そのなんだろう、ちょっと現金的な言い方になっちゃいますけど、なんか才能が開花するというか、その道で有名になったり、例えば、年を取ってから絵を描き始めて、二科展みたいな展覧会とかで賞を取るみたいな人も普通にいるので、なんか、30、40とかって年齢、まあ、20代もそうなんですけど、特に社会人になるとあんまり新しい情報を入れなくなっちゃったりするし、まあ、今いるとこで活動しがちになっちゃうんで、なんかそういうところを、特にこういう、誰か呼んで、好きなことを喋るポッドキャストみたいなのは結構いい、きっかけになるかなと思うんで、なんかそういうことがあるっていうのを知ってもらって、そういうところに触れてもらうと、すごいいいかなっていうのは思いますよね。
そうですね。なんかやっぱこの大きなイベントとかあった時に、ちょっと突っ込んで関わっているっていうのはいいかもしれない、ね。
ああ、はいはい。
それこそ、その、ワールドカップとかだと、
はいはいはい、はい。
ニュースとかでも結構出てくるので、はいはいはい、自然とこう情報が溢れてくるので、ね、その時に、今ワールドカップやってるんだ、から一歩踏み込んで、
うんうん、
ちょっと見てみようかなとか、うんうん、ちょっと情報を探してみようかなとか、踏み込んでみると面白いかもしれませんよね。
うん、
それこそそのオリンピックとかもそうで、
うんうんうん、
こう国中がなんかこういうムードができた時に、うんうん、そこに乗っかってみるっていう、あえて乗っかってみるっていうのが面白いかなと思うし、友達が好きなものにあえて乗っかってみるとか、
うんうん、
なんかそういうのをこうやってみるといいのかなと思うし、だそのムードがあるって流れがあれば、
うん、
乗っかるのってそんな難しくなくて、乗っかった後にその要は後押ししてくれる空気感があるので、一人にならないっていうのがあるので、そこにうまく乗っかれると、いろんなものを体験しやすいのかなっていうのは思いますね。
いやー、ありがとうございます。
あ、いえいえ、ありがとうございます。
そんな感じで、だいたいいい感じになってきたんで、そろそろ締めようかと思います。
はい。
まずこのポッドキャストの告知からやっていきますね。
はい。
このポッドキャスト、アゾラ FM ではゲストを募集しています。話したい、楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに、出たいけどハードルが高いなとか、まあ、そんなポッドキャストで喋るような話題なんてないよって人でも、大丈夫です。今回みたいなサッカー愛溢れる、サッカー界とかでも全然 OK なんで、ぜひぜひ、ご連絡ください。なお、現在ゲストの収録休が溜まっております。今ご連絡をいただくと、3ヶ月から、半年程度先になってしまう場合がありますので、ご了承ください。連絡方法は Twitter の DM など何でも大丈夫です。また、青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。Twitter で、ハッシュタグ、シャープ青空 FM、シャープ AOZORAFM をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタンからもお便りが送れるので、お便りお待ちしております。また、ディスコードで、ポッドキャスト好きが集まるコミュニティ、スパキャスというのを運営しております。公開収録やったりとか、公開聴取会やったりとか、まあ、なんか、ポッドキャストに関わる、イベントやったり、 ポッドキャストの、感想が流れるような、テキストチャンネルみたいのを用意して盛り上がってますので、よかったら参加、配信ページのリンクから参加してもらえればなと思います。アウトレフェムからは以上なんですけど、何か、ゆうさんから告知があれば。
はい。僕もですね、ポッドキャストをやっておりまして、うんうん、まあ、カネさんという方と一緒に、そこまで、ゆうかねラジオというのをやっております。ハッシュタグで言いますと、シャープ、ひらがなでゆうかね、カタカナでラジオ、シャープ、ゆうかねラジオのハッシュタグでやっておりますので、ぜひですね、聞いていただけたら幸いです。
うん。ゲスト出たいとかっていうのは今大丈夫なんですか？
そうですね。基本的には、毎回ゲストの方をお呼びして、うん、まあ、対談形式ですかね。
うん、うん。
まあ、僕とカネさんとゲストの方っていう形式でやっておりまして、まあ、ご要望があれば、いろんな方をお呼びしておりまして、うん、内容は本当に自由でして、
うん、
テーマ絞ってないので、いろんな方を話していただいて大丈夫ですので、割とこう、緩い感じでやっておりますので、はい、まあ、ゲスト出たいという方は言っていただければ、うん、調整しますので、
うん、
大丈夫です。お待ちしております。青空 FM ほど急溜まっておりますので、はい。
じゃあ、言えば出れるラジオということ
で。はい、割と早めに出られると思います。
ハッシュタグつけてつぶやくか、まあ、ゆうさんかかねさんに、出たいですと言ってもらえれば。
そうですね。
はい。はい、まあ、あと何か、他に告知があれば。
そうですね。まあ、告知というほどではないんですけれども、うん、僕が普段関わっているコミュニティで一番大きいのが、うん、インフラ勉強会というコミュニティでございまして、うん、で僕自身がですね、まあ、もうエンジニアではないんですけれども、うん、まあ、技術的に関わる部分があるので、まあ、勉強したいとかいうときに、そのインフラ勉強会に関わってまして、もう今、1年半ぐらいですかね、
うん、
経ちましたけれども、コミュニティがもう5000人超えてまして、参加者が。うん、いろんな、オンライン上でやっているコミュニティですので、ぜひですね、興味ある方は参加していただくといいんじゃないかなと思いますと。
うん、
というところで、インフラ勉強会の告知、もう告知ですかね。なんですかね。はい、ちょっとしておこうかなと思いました。はい、
あと、ブログかなんかあるんでしたっけ？
いや、なくはないですけど、その言うほどのものではないです。
はい。まあ、気が向けばリンクかなんか貼っとくんで。
はい、あんまり文章書くの得意じゃなくて
ですね。ああ、そうなんですね。
はい。続かないですね。はい。喋る方が得意なんで、ポッドキャスト
やります。ああ、なるほど。
はい。
じゃあ、配信ページに、ゆうかねラジオとか、インフラ勉強会とか、まあ、あと、ゆうさんの、ツイッターアカウント、
はい、
とか貼っておきますので、
はい。
ぜひぜひフォローなり、参加なり、ゲスト出演なりしていただければいいかな、なんて思います。
はい。ぜひぜひお願いいたします。
じゃあ、最後に、エンディングトークということで、
はい。
ポッドキャストの収録、どうでしたって話を毎回してるんですけど、まあ、さっき言ったゆうかねラジオ、ご自分でやられてるんで、収録っていうよりもゲストで出るのどうでしたって感じなんですけど、ゲスト出演は初めてですか？
2回目ですね。
あ、なるほど。
1回目が、
うん、
まあ、ゆうかねラジオでパーソナリティをやってるカネさんが別の、うんうん、パーソナリティやってる、
はい、
ラジオで、ずんだの玉よくラジオっていうのがございまして、
はいはいはい、
あちらで1回ゲスト出演させていただいたんですけども、
うん、
今日は2回目です、
ね。
はい。で、まあ、ゲストを出演すると、
うん、
まあ、わかるのは、めっちゃ喋るな。当然ですけど。あと、好きなこと喋っていいってことだったので、特に今回は、
うんうん、
そうだったので、気が楽ですね。
ああ、本当ですか。
なんか、あんま準備とかしなくても、もともと僕の中にあるものを喋ればいいだけなので、うんうん、割とこう、喋りやすかったかなっていうのはありましたね。やっぱそのパーソナリティ側に回るとね、いろいろこう考えたりしながら、やったなきゃいけなかったりとかあるので、まあ、そこはやっぱゲストで出ると、すごく楽だったな、
うん、
やりやすかったかなっていうのは思いますね。
なんか普段自分が話していることについて、なんか、聞かれること、それってどういうことなんですかとか、今日話してると、魅力、サッカーの魅力みたいなことをちょっと突っ込んで聞いてみたりとかしたんですけど、ああいうの結構答えづらいというか、結構頭を使うみたいなことないですか？
そうですね。その通りですね。はい、実際僕も、なんか喋りながら、
うん、
これちゃんと回答できてるかなみたいなことを喋りながら思ってたんですけど、やっぱこの、自分の中で、こう、まあ、感じるものはずっとあって、見てきて、関わってきてるっていうのはあるんですけど、それをこの言葉に整理して人に伝えるってことを、確かにやってなかったな、と、
うんうん、
いうことを喋りながら気づいて、
うん、
なのでそういった意味でも、いい質問をもらえたなっていうのは思いますし、うんうん、いい機会をもらえたかなっていうのはあります。だし、あとは、まあ、普段は、その先ほども言いましたけど、その、ここ1年ぐらいは特にそうなんですけど、うん、そのインフラ勉強会に関わっていることが多かったので、うん、 まあ、IT 寄りの話が多かったっていうのもあるんですけど、
うん、
まあ、それよりずっと長く、バルセロナってチーム好きだよとか、サッカー好きだよってことずっと僕の中であるので、やっぱそっちの方が僕としては、情報量が多いんですよ。蓄積してるものが。なので、やっぱそこの話って最近してなかったなってのがあって、そこについて語れる機会があったっていうのは、すごく嬉しかったなっていうのがありますし、いい機会をもらえたかなっていうのはありますね。はい。
いや、なんか僕も聞いてて、すごい楽しかったんで、よかったです。
そうなんですよ。前に、ちょっと前に、うん、チャンピオンズリーグ、
はいはいはい、
先ほどもありましたけど、うん、ヨーロッパのチームたちが戦う、うん、ヨーロッパ一番を決める、
うん、
トーナメントがあるんですけども、まあ、そこの準決勝が、
うん、
まあ、ゴールデンウィークぐらいにちょうどありまして、はいはい、で、その準決勝を、ただゴールデンウィークってこともあって、うん、まあ、休みだったので、
うんうん、
まあ、観戦会、どっか行こうかなとは思ってたんですけども、まあ、フォロワーさんの方からですね、対戦する、準決勝対戦するチームが、バルセロナとイングランドのリバプールというチームでして、はい、リバプールファンの方が、吉田さんという方がいまして、で僕がバルセロナファン、
うん、
お互いの応援してチームが、ヨーロッパ一番を決めるための大会で、準決勝で当たるというので、見に行かないって言って、一緒に、本当に久しぶりに、
うん、
バーに行って、見に行ったんですよ。で、それは、本当に久しぶりに行ったんですけど、うん、なんか、この雰囲気懐かしいなって思いながら、めっちゃ楽しいなって思って、なんかそういうのができる人が、なんか久しぶりにいたなって
感じ
で、で、それがすごく嬉しかったですね。
うん、
あいにく、バルセロナは負けましたけど、まあその時は勝ったんですけど、一緒に観戦会の時は勝ったんですけど、そのホームアンドウェイって2試合や
るん
で、
はいはいはいはい、2
試合目で逆転負けしまして、すごく僕は悲しくなったっていうのがあるんですけど、まあでもそういうのも含めて、やっぱサッカーの面白さかなっていうのは思いますので、なんかそういう機会がちょっとずつこう、今増えてきてるかなと、僕の中でも。なんでもうちょっとこう、サッカー好きだよとか、まあサッカー好きだよってちょっと幅が広いすぎるんですけど、僕の中では。
なるほど。
まあバルセロナが好きなんで、特にヨーロッパサッカーですね。好きなので、まあそこの好きっていうのを、まあもう少し、伝えて、まあ、発信していきたいかなっていうのは、ちょっと思いは芽生えてきましたね。
バルセロナファンポッドキャストがじゃあ。
多分声かけたら何か出てくると思います。いると思います。
普通にできそう。
うん。いると思います。私僕のフォロワーさん、フォロワーじゃない、僕はフォローしてる方ですね。
うんうん、
で、よくその試合の時だけツイートするみたいな方がいるんですけど、はいはいはいはい、その方とかでも、まあ、ラジオやってる方がいらっしゃって、で、そのサッカーについて。もうちょっとこう戦術的な話とか、ちょっとこう、サッカー的な話が多いんですけども、の話とかも語ったりとか、いうのもやってる方がいらっしゃったりとか、いますので、もなんかそういうのも、まあ、別の形であってもいいのかなとか、いうのは思いました。
うん、いやなるほど。ありがとうございます。じゃあ、第32回目ですね。第32回目は、ゲストにゆうさんをお迎えしてお送りしました。ゆうさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。